上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、世界をどう感じているのか、生の声をお届けしたいと思います。今回のお客様はラムラ上海総経理のウーさんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもどうもどうも
どうもどうも。
まあ、ウーさんとはあれですね、初めてお会いしたのが、僕が上海来てすぐぐらい、すぐ、どんぐらいだろう、3ヶ月ぐらい経った時の年末？
そうですね、年末の大晦日パーティーですね。
大晦日パーティーですよね。
はい、
いや、初めてあの爆竹を聞いて、本当に上海すごいとこだなって思いましたけども。
そうですね。
はい、懐かしいですね、なんか。
はい。
はい、なんかウーさんとはいろいろいろんな交流会とかで、
はい、
お会いする機会が、まあ、ちょいちょいありましたけども、はい、こうやってなんかこうじっくりお話しする機会は今までなかったんでですね。
そうですね、
はいはい、今回はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ改めてですね、いろいろお話をお伺いできればと思いますけども、まず今現在のお仕事、
はい、
何をやられているかっていうところからお話を伺えればと思います。
はい
は
い、
今は
今はですね、はい、ラムラーグループという日本には本社がありまして、
はい、
レストラン東京では150店舗ほど展開している会社なんですけど、
はい、
私はその会社の社員としてですね、
はい、
上海に派遣されまして、
うんうんうん、
で上海で今その、まあ、独自の会社の総経理を務めています。
うんうん、もう150店舗もあるんですね。
そうですね、東京では150店舗ですね。
すごいですよね。
そうですね、あとロサンゼルスでも今4店舗がありまして、
はい、
で年内に上海で12月ですね、また2店舗を新たに、うん、作る予定です。
へー、それはなんか楽しみです。
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
そうですね、ウーさんとはあまりこうじっくりお話したことはなかったんですけども、
はい、
まあ、日本語もねすごい堪能なんで。
ありがとうございます。
ですけど、日本に行かれてたのいつ頃なんですか？
かなり前なんですけど、はいはい、あまり言うと年がバレますから。
いやいやいや。
そう、まあ、それで私は本当にもう二十数年になりましたが、はい、まあ、高校出てからすぐ東京に行きまして、まず日本語学校を経て、はいはい、その後日本の大学ですね、勉強して、まあ、その後就職して、
うんうんうんうん、
で今の会社に入ったという感じですね。
なるほど。なんか高校時代は進学校だったって伺いました
。ああ、そうですね。はい。
なんかね、はい、日本じゃなくてもう例えばアメリカとか、
そうですね、
なんかそういう選択肢もあったのかななんて思いましたけども。
はい、そうですね。はい、まあ、やっぱり日本は近いということもありまして、それで私の父の方ですけど、うんうん、以前日本の芸術技術者とですね、一緒に働いたことがありまして、うんうんうん、その当時父がラジオで日本語を勉強してて、私も傍らでちょっとあいうえおですね、すごいもう本当に小学生の時なんですけど、まあ、ちょっと親しみが感じたんですね。はい、日本もいいなと思っていました。
お父さんラジオで日本語。
そうですね、はい、
なんかね、なんかこうしてなんかラジオつながりみたいな感じ、なんか不思議な縁を感じてしまいましたけども、
ね、はい、まあ、私の子供の時にまだテレビは普及してなかったので、はい、家でラジオあることも大変重宝なんですね。いつも私がラジオにくっついて音楽番組とかいろんなのを聞いていましたから。だからラジオ大好きですよ。
あとなんかあれですよね、日本になぜ日本に行ったのかっていう話をお伺いしたところ、まあ、お母さんもなんかアドバイスしてくれたなんてお話伺いました。
そうですね、はい、そうですね、まあ、やっぱり子供をね、まあ、外の世界を見てほしいというのが多分そう思ってたので、ですからもっと視野を広げてですね、
はい、
自分たちと違う人生を歩んでほしいんじゃないかなという願いがあったんですね。
なるほどね。
はい、
なんかあとあれですよね、なんか周りの人となんかこう同じような考え方生活みたいなのではなくて、
はい、
まあ、そこら辺に、まあ、疑問があって、まあ、海外留学した方がいいなんて。
そうですね、うん、もう大体クラスはみんなクラスメートたちみんな大学の猛勉強してる中なんですけど、うんうん、大学受験勉強私もしながら、うんうん、まあ、同時に日本への留学準備もしていました。
うんうん、
でかなり珍しくて、
うんうんうん、
で本当に当時私だけですね、私たちの学校の中に留学したのは私だけでした、
あ、そうなんですか、
はい、で日本に行ってびっくりしたのは、うんうん、ほとんど、まあ、一緒にいる中国の人たちは、うんうん、みんなも中国で大学が出てたとか、もう仕事の経験があるとか、ははそういうなんか人たちと一緒に、日本語を学んでいました。
あ、そうなんですね、
はい、
日本ではちなみにどちらに住んでたんですか。
一番最初ですね、うん、学生時代は高円寺に住んでました。
あ、僕も新高円寺に住んでましたけど
近いですね
近いですね、まあ、渋いですね、
はい、渋いですね、はい、
なんか日本に行かれた時はまだ日本語ができなかったって聞いてましたけ
ど、はい、そうです、ほとんどできないですね、
そうね、
はい、
でなんか地下鉄で迷っちゃったなんて話を聞
きました。そうですね、上海にも地下鉄なかったので。
あ、
で
その当時はそうですか。
そうですね、で行ったら、うん、あれ地下鉄の出口はどっちから出た方が全然わからなくて迷っちゃうんですね。
日本の、ね、地下鉄結構複雑ですからね。
そうですね、うん、で終電になると終点ですね、うん、もう両サイドのドアが開きますよね、はいはいはい、それ一番戸惑っちゃうんですね
どっちから降りればいい
の。そうですね、家にたどり着くかなという
確かにそうですね、終点着くと両方開きますね、
はい、
あ、全く気にしてなかったですけど。
そうですか、やっぱり最初、まあ、外国人にとっては言葉もわからないし、うんうん、アナウンス何されてるかわかんないから、分かんないですよね、はい、そこです ね、 ちょっと不安ですね。
あ、僕もなんか今上海来た時のこと思い出しました。なんか
そうですか、
はい、なんかね、やっぱそういうなんか日常的なことで結構不安に思うことって結構ありますよね。
はい、そうですね。
じゃあまず日本に行ってからは、まあ、日本語学校に通われて、
はい、 はい、
そこでなんかラッキーなことに事務員としてアルバイトもされたなんて、
ね、はい、そうですね、はい、はい、その学校で事務員としていろいろやって、いろんな留学生 の、うんうん、生活とか勉強のお手伝いとかしてました。
へえ、なんか最初のその日本の印象みたいなものはどういった感じでしたか。
やっぱりすごい先進的で綺麗だなという印象を受けましたね、
うん、
あとみんなは丁寧で、道が分からなくても案内してくれるとか、それすごく感心しました。
なんかどこら辺を見てこうなんか綺麗だななんて、こうよくなんか中国人の友達とかに聞くと、はい、まずなんかそのなんだ飛行機乗って降りた時とか、
はい、ありますね、うん、やっぱり例えば革靴履いてても1週間もほこりがなんかついてないとか、はいはいはい、あと人がいっぱいいるところがすごい綺麗という、うん、静かというのがありますね、
はいはい、なるほどなるほど、うん、そうですね、僕もなんか最近あんま日本に帰ってないですけど、地下鉄乗るとなんか逆に怖いぐらい静かだなって感じ
で。あ、日本ですよね、はい、足音しか聞こえないですよね、
はい、逆に中国はね、はい、ご存知の通りめちゃくちゃうるさいです
けど、そうですね、
地下鉄とかね、
はい、そうですね、
そこら辺はね大きくなんかちょっと違いますけども。
そうですね、
そかそか、なんか大学時代に、はい、なんかタイプライターのアルバイトをされてたと。
そうですね、はい、まあ日本に行く前ですね、うんうん、まあ、親からもうタイプライターを、うん、まあ、買ってくれて、はい、で練習しなさいと言われたので、それで練習して上海でパスをもらって、はい、でそれを持って別に何かすぐに役立つとは考えてなかったんですけど、よくみんな出る時に、うん、まあ、例えば料理の2級とか、うんうん、できたり、はいはい、いろんなの技能を身につけようかなというのはそういう人が多かったんですね。まあ、私の方は親にも無理やりそういうふうにやらされて
なんでタイプライターだったんですかね。
タイプライター、まあ、多分女の子はそういう方がいいんじゃないかな、合うじゃないかなという親が考えてたと思います。英文も好きだったから、でそれで、それを、まあ、たまたま友達の紹介で、うん、そういう貿易会社でそういうバイトができたんですね。当時はワープロもなかったし、パソコンももっとなかった時代だったので、はい、
まあ、なんか重宝されますよね。
そうですね、はい、やっぱり給料も高かったですね。
その当時からじゃあやっぱ商売上手だったんです
か。商売上手なんか備えがあるとね。
おなるほどですね。
そういうのがよくそうね、親になんか教育されたかなっていう。
なんかね、いろいろお話聞くと、まあ、お母さんのなんかこう、はい、教育
ママですね
っていうのが非常にこう、はい、 いい意味で影響されてるのかなっていう気がしますね。そうです
ね。無理やりというのはないんですけど、ただこういうものあるんですけど興味がありますかとかよく勧められるんですね。それで子どもの時に、アコーディオンも勉強されましたので、でそれも同じくそういったおすすめとかが多かったんですね、それでずっと一生これで職業するということはあんまり、そういうふうに言われなかったんです、考えてなかったんですけど、自分の趣味としてですね、身につけてほしいというのがあったんです、
ね、なるほどですね、
はい、
で実際ね、英文のタイプライター
はい
打てる方もそんなにいなかったと思うんで、
はい、
重宝されたって話ですけども、その当時の会社が恵比寿に、
はい、恵比寿にありました。はい、そうです。
僕も前の会社が恵比寿だったんで恵比寿好きなんですけど、
私も結構好きですね。
なんかその当時からもう結構ね、恵比寿を含めて、六本木あたりがかなりガラッと変わられた時にね、日本にいらっしゃったってとこですけど、
そうですね、私中国にいなかったと同時に日本にいながらも、日本の変化もですね、特にバブル以降の日本の変化も、見てきてますので、例えばこの恵比寿の方ですね、ガーデンプレイスができたとか、六本木だと六本木ヒルズができたとか、今だとね、東京スカイツリーもできたとか、そういった進歩ですね、見てるといつも日本は進んでるんじゃないかなと思います。
確かにね、大きく変わりましたよね。
そうですね、そうですね。そして、ビジネスもね、変わってきて、以前は中国との関連のビジネスも少なかったんですけど、もう急にいっぱいが増えてきて、でその後もう少しいろんなの問題があるとまた沈痛化になってまた増えるとか、はい、それでたくさんなんか経験してきたかなという感じですね。
じゃあ日本のそのなんかこう成長みたいなものも結構
はい、
肌で感じられ
る。そうですね、やっぱり感じますね。
いや、ちょっと恵比寿最近帰ってないんで帰りたいですけどね。
あ、そうですか。
はい、
ぜひぜひ。
はい、ありますけど、じゃあその当時その留学生はどのぐらいいらっしゃったんですか。
かなりいたと思います、で留学生は、ね、日本語学校行って、あと大学の方ですね、みんな大学に進学してまた大学院に行ったりとか、そうですね、中国の留学生だけじゃなくて韓国とか、はい、そういう日本政府としては、入留学生という、目標があったんですよね。
ちょっと増やそう
という、ね、増やそうという目標がありました。
なるほど。どういう留学生が多かったですか、その当時。
どういう留学生ですか、
真面目だっていう話は聞きましたけど、
私の学校では結構真面目な子が多かったので、で上海でも例えば院大学が出て、向こうに行ってもまた大学院に進学して、その後研究なんかそういった仕事に携わったりとか、あるいはなんか自分で独立して会社を起こしたりとか、やっぱり企業精神の子が多かったんですね。
あ、やっぱそうなんですね。
そうですね。
今でもつながってたりするもんですか。
ありますね、今も、はい、あったりして、もう完全に日本から離れて、で、中国に戻る人も多いですね。やっぱり活躍してますね、日中間のお仕事とか。
そういうつながりはなんかいいですよね。
そうですね、はい。
なんか噂ではその当時バンドを組んでたっていう話。
ああ、大学生時代ですね。はいはいはい、そうですね。バンドは日本人の学生さんですね。サークルがありまして、はい、でバンドを組んでですね、はい、シンセサイザーやってました。はい、でみんなで合宿行ったりとか。
ああ、本当ですか。
はい、
なんかあれですね、大学生っぽいというか。
はい、そうですね。というのは私と彼らはあまり年が離れてないから、ほぼ私ちょっと2歳年上かなという、2年間日本語学校いたから、だから結構共通の話題が多かったですね。
なるほど、なるほど。あれですよね、上海でも、ウーさんが主催するイベントとかで結構こうアコーディオン披露していただいてすごいなと思いますけど、はい、結構あれですよね、小さい時から 英才教育というか。
そうですね、我々の世代は中国では、はい、チリンホーとか以降の人なんですけど、うんうん、一番ラッキーな世代だと言われてるんですね。文化大革命終わって、うんうん、ちゃんとした教育を中国で始まった時なんですけど、うんうん、だそういった恵まれた環境の方にいて、ですからもう小学校2年生からもう英語の授業がありました
もん、はい。そうなんですか。
そうです。
はい、
だからもう発音とかはかなり先生に厳しくされました。
そうなんですか。
はい、
なんか音楽の方もあれですよね、小学校2年生か中学校ぐらいまで。
そうですね、はい、もう各区ですね、そういうところ、英才教育の、少年宮というんですけど、そこの先生たちがいろんな学校に回って、そっちに素質がある子をピックアップして育てていくという感じなんですけど、
ウーさん選ばれた、
ね、選ばれ、自分も欲しいっていうのがあったので、はい、手を挙げたんですけど、ね、
ど、
はい、それでテストを受けて入ったんですけど、いろんなのジャンルですね、例えば絵画だったり、
絵とかもあるんですか。
あるんですね、ピアノだったり、バイオリン、バレエとか、水泳スポーツとかも、そういうのもありましたね。
なるほどね。
そういった面で当時は全部、国の、教育で全部タダだったんですよ。今となるとかなり高額になっています。
今はもうそういう制度はない、
ね、今はないんですね。ほとんどみんなプライベートの先生とか、それでプライベートの学校とかとなります。
そうなんですね。
はい、
選ばれし者ですね。
いやいやいや幸運にですね
なるほどなるほど、
はい、
で大学卒業後は日本で就職されたって聞きましたけども、
はい、そうです。
その当時はあれですか、中国に戻るっていうのはあまり考えられなかった感じですか。
そうですね、あまり考えてなかったですね。私の場合はもう本当に、高校生出てからもう日本にいたから、うんうん、中国でも社会経験はなかったので、
うんうんうん、
そうするともう日本のことはほとんどなんかもう、自分がすごく慣れてて、日本でずっと生活していこうかなというふうに考えていました。
へえ、
うん、
じゃあなんとなくやっぱ初めて日本に行ってみて生活してみたら自分に合ったって感じなんですね。
そうですね、とても合うと思います。
どこら辺がなんかこう日本とフィーリングがあったというか。
やっぱり日本は整然としているところとか、そういった人と人の関係とか、そういったところあまりストレスがなくて、生きていけるという感じがあったので。
結構ストレス溜まります
か。そうですか、そっちの方が私には合ってるかなと思います。
なるほどなるほど。それでじゃあ日本で就職という、
はい、そうですね。
あとあれですよね、はい、実際その日本と上海って、僕も来てみて思いましたけど、国は違いますけど、
はい、
かだか3時間とかね。
そうですね、
物理的にも近いんで、何、はい、かあったら、
はい、
すぐ帰れる距離なんで。
そうですね、
そういうところはなんか安心というか、はい、
そうですね、
ありますよね。
ありますね。
これがまたね、なんかすごい遠いところだと。
そうですね、
なんかあってね、10時間かけて帰んなきゃいけないみたいになると、
はい、
ちょっとね、
ちょっと大変ですね。それはありますね。
で、じゃあ日本で就職活動をされてたと。
はい、はい、そうですね。
なんか最初日経新聞を見て電話したって聞きましたけども
。そうですね、はい、私はもう本当に大学入ってから、はい、もう日本で就職というふうに決めたので、で一応経営学部だったから、日経新聞ですね、大学2年生からも取ってたんですよ。全部は読めなくても、ある程度そこの書き方とかもいろいろ慣れてて、結構新聞読むのが好きだったんですね。でそれで就職活動の時にも、どっかいい会社ないのかなと、もちろんいろんなリクルートもいたんですけど、たまたま読んだ記事は、その会社は中国でたくさん投資活動をやってるとか、合弁金を作ってるとか、もしかしたら人がいるじゃないかなと思って、電話したらちょうど説明会があったので
それもすごいですよね。
そうですね、だから行ったら採用されましたと、という本当に運命ですね。
ですよね、
はい、幸運でした。
なんかあれですね、日本の大学生にも聞いてほしいぐらいの話ですね。
そうですね、だいたいみんな決められたことしかやらないとか、ちょっと、あの時に就職が多分学校の方ですね、いろんなの張ってたりとか、 か、うん、説明会があったりとか、うん、競争激しいんですよね。
激しいですよね、
はい、うんうん、で競争、あと総合職なのか事務職なのか、はい、どっちかというと私は総合職がやりたいから、うんうんうん、だからそういったあのもしかしたらユニークな会社の方がいいんじゃないかなと、
うん、なるほど。でもなんかそのあれですよね、まあ僕の地で新聞見て電話するって、
はい
はい、まあ、なかなかできそうでできない
ですね。あ、そうですか。私の場合ですね、何でも見たらあやってみようというそういうのがあるんですね。
そうですね、今回もラジオどうですかって言ったら、はい、まあ、2つ返事ではいって言っていただいたんです、はい
はい、あ、そうですね、
はい、結構チャレンジするって感じですかね。
そうですね、だから失敗したら失敗したっていいかなという考えなので、
素晴らしいですね。
いいえ、
で最初あれですよね、なんかその最初の会社では、まあ、営業からスタートしたって。
そうですね、はい、いろいろやりましたね。営業もなんかあの会社の健康食品扱ったりとか、はい、あの実は全く関係ない業務内容なんですけど、はい、それはその健康食品を中国に売りましょうと、
うん、
今で言うとウコンとかね、
はいはい、
当時は本当にまだね日本でもそんなに売られてないんですよ、うんうん、あと他のプラセンタの化粧品とか、はい、で新しくそういう部門を立ち上げて、はい、あのまあ、私が一緒にみんなとやったんですよね、
うんうんうんうん、
でそれで実は化粧品を持って保険会社にいて、うん、
あ
のみんなの保険のお姉さんたちにね、はい、いかがですかとか私が中国人なのになんでこれを売るとかねあ、まあ、でもね、あのやっぱり熱意でね買ってくれるんですよね。
うーん、
あと町中の美容室にいて、
うん、あのあ、そんなこともやってたんですか。
はい、やりましたね。でもすごくいい経験でしたね。はい、
結構大変ですよ ね、 それ
も
ね。
うん、大変ですけど楽しかった、うん、そんなノルマとかなかったので、
はいはいはいはい、
その会社も結構やってみるという精神があったので。
なるほどね、まあ、そこで、まあ、じゃあ営業 3,4 年ですか。
そうですね、まあ、その営業はちょっとやってて、うんうんうん、でその後は中国と の、 あの合弁会社を作りましたので、うんうん、そこでまあ時々中国の方に来て、
うん、
あのいろんなのお仕事をやってたんですね。
なるほどなるほど。そこからあれですよね、まあ、ちょっと転機があって、はい、まあ、今の会社にご転職されたって聞いて、
は
い、
そうですね、はい、はい、
なんか妹さんがバイトしてたって。
そうですね。うちの妹も私と同じく、はい、うん、こっちの大学はあの途中中退して日本に行って、
うんうん、
でそこで、まあ、勉強しながらバイトやってたんですけど、
うん、
彼女もかなりあのポスとか、
うんうん、
そのシステムまた導入した始めた頃なんですけど、はい、すごく早いわけですね、
はいはい、
そしてでも向こうの会社はお姉さんもいるからお姉さんはどんな人みたいな感じなんですけど、はいはい、
なるほどなるほど、
まあ、それですごいあのこういう今こういった仕事をしてて、
うんうんうん、
まあ、よかったらうちで貿易の仕事とか、
は
い、将来的に中華料理やりたいんですけど、
うんうんうん、
やりませんかというお話があったんですね。
へー、それもなんかのご縁ですよね、
はい、そうですね、当時はラムランはまた多分 5,60 店舗しかなかったんですけど、うんうん、まあ、それでも東京でもある程度大きな会社なんですが、
ですね、
飲食業ではですね、
うんうん、
ですからあの貿易というお仕事は私はずっとやりたかったので、
うんうんうんうん、
でそこに入ってから、まあ、いろんなの任されてやったんですね。
いや、なんか不思議だね、なんかご縁というか。
そうですね、はい、
なんか最初マンゴージュースの輸入。
あ、そうですね、あの展示場で見たマンゴージュースですね、はい、いいなと思って、はい、でちょっとそこから商談しながら、
うんうん、
で自分たちで輸入の仕事をやったの始めたんですね。それを全部あの例えば検査とか、
うんうん、
その後のあの輸入のこう実務ですね、
うんうんうん、
1回でも経験して、はい、すごい良かったと思います。
じゃあなんか希望のその貿易みたいなところを、
はい、
そこでちょっと勉強してた感じなんですかね。
はい、そうですね、
わかりました。ゆうさん、もうあの盛り上がってきたところなんですけど、
はい、
また時間になってしまいましてですね、
はい、
あの今回はあの、まあ、日本に行かれて、
はい、
まあ、今やられてるお仕事にご転職されるまでのお話を伺いましたけども、
はい、
次回は上海で今どういう活動されてるのかっていうところを中心にお話聞ければと思いますので、
はい、
またあの次回もよろしくお願いします。
はい、
はい、今回どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組はリバイアがお送りいたしました。